もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、私は48です。
48歳。結婚してます？
結婚してます。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
50歳。お子さんは？
2人います。
はい、何歳ですか？
18歳と14歳です。
14歳。で、今4人で暮らしてるんですね。
そうです、はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
姑さんと小舅のさんの問題なんですけども、
はい、
同じ敷地内で暮らしてるんですけれども、
はい、
要は主人の妹さんが実家損傷でして。
実家損傷、
あ、すいません、あのですね、
はい、
結婚してから、
はい、
まあ、8年か10年かちょっとわからないんですけど、はい、ずっと全くご飯を作らずに、
はい、
で子供さん生まれたんですけど、
はい、
あの育児とか家事とか、
はい、
全てお母さんにやらせてる感じで、
はいはいはいはい、
で親をこき使うんですね、
はいはいはい、
で、まあ、子供、初めての子供さんが1歳ぐらいの時にも、
はい、
なんか自分の友達と1週間弱ぐらい海外旅行に行かれて、
はい、
で1歳ぐらいのお子さんなんで、
はい、
夜泣くじゃないですか、
はい、
でお母さんが夜中とかに、
はい、
外でずっとあやしてる。
お母さんこんだけ大変で何歳ぐらいの方ですか？
今は70。
まだ要するに元気でこれだけのことはできたんですね。
そうですね、
はい、はい、
で、まあ、今ちょっと子供さんは大きくなってはきましたけど、
はい、
でうちがちょっと同じ敷地内じゃないですか、
はい、
同じ敷地内なので、
はい、
お母さんのところに来てるのが見える。
あ、見える。はいはいはい。
うん、で、まあ、8年か何年か分かんないんですけど、毎日のように来てたんですけども、
はい、
あの、一回も呼んでもらえないんですね。食事に。別に呼ばないといけないことはないんですけども、
はい、
まあ、同じ敷地内で、
はい、
毎日嫌でも見えるので、車が来てますから。
はい、
でも、まあ、盆と正月はもともと呼んでもらえるんですけど、
はい、
それ以外は全く無視みたいな形で、
はい、
妹さん結婚される前はうちも子供2人いますから、
はい、
見ててもらえたりしたんですけども、
はい、
妹さん結婚してからは、まあ、やっぱり嫁の子供より娘の子供の方が可愛いというか触りやすいというか、
はい、
あれだと思うので、
はい、
で、まあ、お母さんが来て、まあ、ちょっと妹さん、あ、自分から言うと、まあ、お母さんから言うと娘さんですけど、はい、ちょっと旅行に行きたいけど子供が小さくて大変だからついてきてって言われたから、
うん、
何日か旅行ちょっと行ってくるわとか、
うん、
まあ、一緒に買い物行く姿とか、
うん、
毎日のように見かけて、
うん、
まあ、毎日外孫に当たりますけど、
うん、
見てるんですけど、
うん、
うちは全く無視状態、
うんうん、でお父さんは
仕事さん見えますけど、
はい、
養子なんですね。
あ、はいはい、
で割と部屋に引きこもってるような方なんです。
そうするとこの家は、はい、そのお母さんが、まあ、仕切ってるような家庭なんですね。
お父さんが、まあ、そうですね、事実上は、まあ、表面から言うと仕切ってる感じなんですけども、実際に一番威張ってるのは妹さんなんですね。
はいはいはい、
うん、で、そうですね、うちの主人もおとなしいですし、
はい、
まあ、仕事さん部屋にこもってますし、
はい、
お母さんはこき使われるので、
はい、
妹さんが家の中で一番威張ってるんです、
うん、
っていう形ですかね。
はいはいはい、
で、まあ、うちの子が、まあ、たまに行って、
はい、
まあ、まあ、毎日今来てますからあれですけど、
はい、
うちの子がまあ行ってお菓子とかちょっと食べたりすると、
はい、
うちの子のために、
はい、
用意してあるお菓子を食べたっていう風で、
はい、
子供が言われたっていう風にうちに帰ってきてから言うので、
その妹さんが言ったっていうことですか？
そうです、そうです、
はいはい、
で私が外で買ってきて、
はい、
同じものを、
うん、
で届けて謝ってとか、あとうちの子が行くじゃないですか、隣に、
うん、
妹さんいるときに、
うん、
そうするとうちの子の目の前で、
うん、
自分の子供を虐待するんですね。
虐待どの程度のことするんですか？
首絞めたり飛び蹴りしたりするんです。
で、ご主人はこの状態っていうのをどう、まあ、ご主人からすれば妹ですよね。
鬱陶しいというか関わりたくないみたいで、
うんうんうん、
私が泣きながら子供の面倒を見てって言っても、
うん、
まあ、なんか自分の部屋にこもるんですね、
うん、それでその妹さんとあなたが直接話し合うということはないわけですね。同じ敷地内でしょっちゅう来ているとしても、
私は避けてるので、
はい、
もうごめんな 皆さん似てるだけで嫌悪感がしてくるんです。
はい、分かりました。そして今日のあなたの相談というのは、
主人との関係も別にずっと悪いわけではなくて、
はい、
まあ、かなりストレス溜まってた時期にこれではいけないと思って、自分でもちょっと子供にもわーわーこっちもイライラしてた時があったので、
うん、
これではいけないと思って子育ての本をもう100冊以上とか読んで、
うん、
自分の悪いところはやっぱちょっと子供も精神的におかしくなってきたので、うん、私もですけど、
うん、
で、まあ、自分が変えないといけないと思って、他人は変えられないから絶対にこっちを変えないといけないと思って、うん、まあ、主人にもできるだけ家でくつろいでもらえるようにして敬語を使って、
うん、
最近は別に今主人と出かけたりとか、
うん、
まあ、なんていうの、家の中がとにかくそのリラックスできるように子供もすべて、
うん、
だいぶ変えてはきたんですね。
まあ、こんな状態の中であなたの中でその離婚しようとか離婚しないとかってそういうことを考えてるんじゃなくて、離婚をしたくないでどうしたらいいんでしょうっていうこと。
そうですね、
今日の相談の内容
って今後どのように関わっていけばいいか、
うん、はい、大変難しい相談だと思いますけれども、今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、すいません。
こんにちは。今あなたの立ってる状況っていうのは、夫との関係の中にあなたは孤独感を感じてると思うんですね。そしてこの家、あなたの家、何々家って家の中ではあなたは孤立としてると感じてると思うんです。誰一人私の気持ちを理解してくれないっていう寂しさが募ってるんだと私は感じるんです。ただ問題はどこの土俵に上がってるかなんです。あなたはこの家の長男の嫁としているんですよね。そして、これから先、今、あなたの取り方は、あなたがこう取りますよっていうのは、絶対責められないんです。いいですよ、とっても。でも、ますます、夫との関係、仲、それから、この家、孤立感を増すと思うんですね。私だったらこうしなさいっていう、私の方法にしなければ、私は相入れないっていうことを取ってしまうと、今の状況から脱皮はできないんですよね。で、先ほどあなたが、自分が変わればっておっしゃってましたよね。変わればってことは、私だったじゃなくって、あ、世間ではこういう考え方もあるのかっていうことが、自分も変わればの意味なんですよ。だから、自分が怒りを持ってしまって、私だったらこうします。私だったら事象を調べてこうしますってことだと、あなたは変わってなくって、相手を返そうとしてますよね。
あ、そうですね。はい。
ね。そうすると、言葉と、あなたの心が、バラバラですよね。
はい。
そうでしょ？
はい。
それをあなたが今後どう考えるかと一点。で、ご神様が優柔断であっても、もしあなたの全部加藤先生お話ししたことをですね、そのまま、あなたが求めてる夫で、夫がそのままダイレクトに喋ったときに、今あなたはその家にいられるかどうかを、まず考えてほしいってことなんです。それはあなたが考えればわかることです。私だったら、っていう気持ちであったならば。そうすると、どっかで守られてるものもあるし、ね。それから、私だったら私は変えたい。人は変わらないんですよっていうならば、
はい、
あなたが相手に対して私だったらこうする、相手はしなかったってことは話が違っていますよね。そうすると、今日の相談内容であなたは前向きに行こうってことはわかります。だけども、究極は私だったらと世界が変わってなかったってことは言ってありますよね。で、不甲斐ない夫であるけれども、もう一度言います。あなたの言った言葉、加藤先生のお話した言葉を、そのままつい、もう本当に、すべてをお母様に喋ったときに、あなたはその家にいられるかと考えたときに、この夫に対してあなたはどう思うかです。わかります？
ごめんなさい。せめて食事ぐらいちょっと呼んでほしかったんですけど、それも言ったんですけど。
でも、こんな状況で呼んだら大変でしょ、あなた。
あ、じゃあ、ごめんなさい。その、もっと子供が小さい、その、8年か、それぐらい。
あのね。
はい。
あなたは、今を生きたいんでしょ？今でしょ？今日相談なさったのは、今、この感情、この状況を、どう打破したらいいだろうでしょ？
はい。
そしたら、8年前、うんぬんってことを言ってしまったら、じゃあ、このご両親、向こうの妹さんも、お母さんたちも、何かあるかもしれないんですよ。あなたは、私は完璧にしてるってのは、完璧してるんでしょ？もっと言うと、ご神様もう一回言いますよ。あなたが加藤先生におっしゃったことをそのまま喋ったとしたら、この相手の、ご実家は、要するに、ご両親は、 8年前を云々ではなくって許すでしょうか。相手は目を閉じろと、目をつぶれと。でも私のことを許せないって形に私は極論見えてしまうんですね。
はい。
これは私があなたが好き嫌いではなくってこのまま言ってしまったらますます孤独になります。賢いあなただったら今自分が喋っていろんな本を読んで私は変わらなくちゃいけないって言葉と、
はい、
今事実喋ったこと、今のあなたの行動だけでも一つ見えるんじゃないかと思うんですね。
はい。
いつか分かってくださると信じていますけども、今あなたはカカカカしてるんです。分かります。同居とか他人が分からない、ちっちゃなね、ちっちゃなちっちゃなね、積み重ねの不満もあるんです。でも、今日はあなたが加藤先生お話ししたことの事実の中で私が感じたことです。ですから、あなたに我慢してと言わないんですけれども、今日あなたが発した言葉の中には、これだけの乖離したものがありますよってことだけは、賢いあなただったら分かっていただきたいなと思うんですけども、先生いかがでしょうか。
はい。新しい視点であなたから見るとね、受け入れられたか受け入れられないかは別としてそういう視点があるということなんですが、
そうですね、あなたは私が悪く取りすぎてるのかもしれないです。本当にそうです。はい、はい、
なるほどね。
今あなたすごい自分は上がるんです。人間の怒りっていうのはいくつかの現れ方するんですけれども、
はい、
一つは哀れみです。哀れみに逃げるの、私はこんなに哀れだっていうその表現に逃げるんです。怒りの反応の一つです。哀れむっていうのは、自分を哀れむっていうのは、私はこんなにひどいです、こんなにひどい目に遭ってます、みんなこんなに私をいじめるんです、この自己憐憫に逃げ込むっていうのはもう怒りの非常に一般的な反応の一つなんですよ。で、怒りの原因は傷ついてるということです。何が傷ついてるかっていうと、長男の嫁の立場が傷ついてるということです。で、さらにその前になぜそんなに傷つきやすい人間になったかというと、自分でない自分として生きてきたから傷つきやすいんです。ちょっと言うと自己蔑視、意外に認めてくれたね。
あ、ごめんなさい。もう皆さん本当小さいとか死にたいと思ってましたし、
うん、
自分がまあ何かするとすごく責めるんですね、
うん、
で自分を責めて、
うん、
また死にたいなと思って、
ではっきりと自己蔑視ということを認めてくれたから大丈夫です。自己蔑視してるから傷つきやすいんです。
そうですね、
うん、うん、そうです。
だから自分の考え方を変えたいというのもあるんですけど、
うん、だから自分の考え方を考えたいということは、自己蔑視に気づけばもう変わりたいと思わなくても変わります。自己蔑視をしていて私は自分の考え方を変えようなんて死ぬまで努力したって変わりません。で、あなた自己蔑視がということに気づいたということは全て解決したということです。うん、そこに原因があるってこと。
わかりました。
よろしいですか。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分で自分を憐れむ、自己憐憫の特徴、自分のことを話しすぎる。